こんにちは。おはようございます。今日、フィリピンからですね、ドクターが帰ってこられました。結婚してですよね、ミセスドクターになられまして帰ってこられまして、お名前なんでしたっけ、ごめんなさい、アロンドさん、そう、アロンドさん、ミセスアロンドになって帰ってこられまして、おめでとうございます。拍手して お医者さんがいるんですけども、日本に来ておられる、長崎来ておられる、でそれフィリピンから来られて、ずっと礼拝してた人なんですけど、結婚式でちょうど帰っておられて、結婚してまた戻ってこられました。はい、本当におめでとうございます。また一緒に会えていくことを嬉しく思います。さて、聖書から話していきたいんですけれども、先週はですね、24日の日にイブの礼拝がありました。イブのコンサートがあったんですけれども、60名を超える方々が集まってですね、で新しい方もたくさん来られて、ハンドベルの先生はいなかったんですが、ハンドベルもしまして今日のとは随分違ったような気がしますけどいやびっくりしましたね。3つから並んでて、こうしてですね、こうしてこうしてこうして、あと2つ同時に持ってやるんですね。私アメリカ行った時に何度もハンドベルは見たんですけど、ダラーッと並んでやられるのですね、2つ持って鳴らすとかですね、こう3つもあって、こうこっちだってこっちだってこんな風にしてやるとかですね、初めて知りまして、なんかちょっと感動を超えて、なんか呆然としておりまして、なんかハンドベルやりたいと思う人はぜひやってください。サークルを本当に作ろうと、クラブを作ろうと思ってますので、よろしくお願いします。それでコンサートがありまして、すごく嬉しかったことがあるんですね。22日にもコンサートがあって、たくさん来られたんですけども、特に高校生や中学生がたくさん来たんですが、24日の方はですね、地元の方がたくさん来られたんですね。この近くの商店街の方とか、この近くの方々がたくさん来られまして、そしてあと西洋館のコンサートにいつも来ておられる方が、そのまま子供さんを連れて来られたりとかですね、そういうことがありまして、非常に地元に根付いたコンサートになったんですね。それがすごく嬉しかったことを覚えます。で26日の日に秋元牧師を迎えして盛会があったんですが、コンサートに来た方が盛会にも来られてましてですね、そしてお祈りもしていただいて、非常に良い時を持つことができて、本当に嬉しく思っています。ぜひね、コンサートに来られた方がさらにイエス様を信じて教会につながってくれるようお祈りしていただければと思います。さて、それでは時間が押してきてますので、先ほどの聖書のことから3つのことを今日は中心にお話をしたいと思いますが、イエス・キリストが誕生する前ですね、もう先週もクリスマス終わりましたけども、する前の半年ぐらい前にバブテスマのヨハネという人が生まれます。でこれはイエス様の道の内をした人なんですけれども、その人のことがここに出てくるんですね。そのバブテスマのヨハネのことをイエス様はこう言ったんですね。女から生まれたものの中で、このバブテスマのヨハネに勝る人はいないって。だからつまり、女から生まれたものの人間の中で最も優れた人はバブテスマのヨハネだと言われたわけですね。だから最も優れた人だったんですけど、その人のお父さんとお母さんはエリザベスと抱かれ合っています。と面白いんですね。当時の時代はですね、子供が生まれない不妊っていうのはですね、神様に、祝福を受け入れていない、ちょっときつい言葉で言えば呪われてるとまではないけど、そういうふうに思われてたわけです。ところがこのエリザベスと抱かれ合っていうのは祭司で、牧師とはちょっと違うんですけども、と砕いて言えば牧師、ちょっと違うんですけどね、祭司、当時の、なんて言いましょうかね、使える人なんですけども、神様に。祭司だったんですが、聖書にはこう書いてあるんですね、一箇所だけ読みますけれども、二人とも、そのエリサベスもダカリアも、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていたと。つまり、忠実に神様に仕え、誠実に人々に仕えていたんです。うんと砕いて言えば、とっても良い祭司さんだったんですね。すごく良い祭司さんだったのに、不妊だったんです。しかももう年を取っていて、普通なら妊娠できない年になるぐらいまで不妊だったんですね。で、おかしいと思いませんかね。神様に忠実に仕え、人々に誠実にあって、こんな人なのに不妊なんですね。そして子供はできなかったんですね。当時の社会は不妊であるってことからは、この祝福されてないっていうことですから、ものすごくつらかったと思います。でも皆さんね、ここに見心があったんです。というのは、この後この後今日読んだところですけど、奇跡的な方法でこのエリサベツは身ごもってバブテスマのヨハネを産むっていうか、お母さんになるわけですね。でバブテスマのヨハネはイエス様の道となりをする特別な使命が与えられている人で、イエス・キリストが女から生まれたもので一番この人に勝る者はいないって言ったぐらい特別な人だったんですね。その人の両親となるのに、エリサベツとダカリアはある長い期間辛いところを通されたんですよね。忠実に仕えたように子供ができないっていう。で日本人はですね、私今よく言うんですけど、こういうことがあるとすぐこういうふうにですね、きっとね、罰が当たったのよ。 って言うんですよね。なんか悪いことがあったり、ね、でも聖書はそうは言ってないですよね。このエリサベとザカリアはすごく忠実に神様に仕えていて、人々にも仕えていたのに、見た目には祝福されてないように見えたんです。で、自分がそうなったり誰かがそうなると、すぐにですね、自分に向かってですね、なんか悪いことがあるんじゃないかしらとか、そういうのを見たらすぐ人にですね、なんか罰が当たったんじゃないとか、そういうふうに発想する人って結構いらっしゃるんですよね。でも気をつけてください。うまくいかないからといって、実はそれはマイナスじゃない、もっと大きな計画がその後ろにあるんですね。で、聖書のとそれはよくわかります。だから皆さんね、すぐうまくいかないからといって全然こう忍耐して、なんか自分だけ損してるように見えたり、長い間辛いところを通ってる人、その後に神様の用意している素晴らしいプレゼントがあります。これ本当にあります。これはね、知っててほしいんですね。で、新井浩二牧師が最近東京安定教会の方に来てよくセミナーをされますけど、こういう説教されました。私昔よく聞いたんですけども、カナダだったかな、カナダのトロントにピープルズチャージというものすごく有名な教会があります。で、それはオズワルド・スミスというすごく有名な人がいるんですけども、この人は宣教師になりたかったんです、ね、で、若い時から行くんですね、いろんな国にね、勉強して、ね、準備して行くんですよ。で、行ったらですね、行くとすぐですね、病気になっちゃうんです。で、病気になって何も仕事ができなくて、しばらく経って帰ってくるんですね、いや、治すために。そして治すんですね、お医者さんに代わってちゃんと病気を。で、またお祈りしてまた行くんです ね、また病気になるんですね。で、また戻ってくるんですね。で、彼女は宣教師になりたいんです。どうしても宣教師になりたくて、その願いはちょっと普通じゃないぐらい強かったわけです、ね、で、聖書は全世界に出てきて書いてあるから、神様は喜ばれるはずじゃないですか。だから一生懸命それをするんですよ。で、また行くんですね、また病気になるんですね。で、また戻ってきてちゃんと治すんですね。そして、勉強もして準備もして、また行くんですね、また病気になるんですね。何回繰り返したと思います？こういう時日本人は言わないんですよね。間違えちゃいけないと思うからね、多くの国はな、適当にみんなバンバン言うんですよね。当てられてから考えてる国もあるんです、いくらでも ね。で、何国だと思います？6回行くんです。6回とも病気になるんです。で、6回目に戻ってきた時に、さすがに彼は考えるんですね。なんでこんなに宣教師ないとになれないんだろうって、間違ってたのかなと思って、初めてね、真剣にね、宣教師になること自体を神にお祈りするんですね。間違ってたんですかって、こんなに宣教師になって人々を、ね、世界に行って助けたいと思ってるのにって言ったら、神様は言うんですね、私はあなたに宣教師になれとは言ってないって。って言うんですよね。宣教師を送り出す教会を作りなさいって、あなたが一人が行って行くだけじゃなくて、たくさんの人を世界に送り出しなさい、そのための教会を作りなさい、それがあなたの使命だって言われるんですよ。6回行くまでね、聞かなかったんですね。でもなんか笑えないところがあります、私。なんかちょっと似てるような性格があるから。そういう人いませんか？いいと思ったら、ちょっとともしに頑張ってやってしまって。でもね、うまくいかないんですよ。辛かったと思います。でも失敗したおかげで初めて神様に聞いたら言われたの。で、彼は作るんです、教会を。なんと、一つの教会で300人、世界中に宣教師を送り出すんですね。一つの教会が経済的に支え、サポートし、300人の宣教師をその教会から送り出したんですね。これは実際に今ある教会です。これね、これもし彼が行って宣教師としてうまくいってたら、それは起こらなかったの。うまくいかなくて、願ったのにそうならなかったことを何度も繰り返した結果、本来の使命っていうかね、だから彼一人でやったことよりも300は大きいことできたわけですよね。で、皆さんね、うまくいかないから、こんなに真剣にやってんのに、こんなに誠実にやってんのにうまくいかないと思って、すぐ落ち込まないでください。その向こう側にね、神のすごい計画があるということなんですね。これが一つ目で、二つ目、今日読んだ聖書の箇所ですけれども、ザカリアというのは祭司で神殿に入ってですね、光沢ってのは祈りのことなんですけど、光沢仕事があるんですね。で、まあ、当時はくじで引いて決めるんですけど、まあ、ザカリアがそれの当番になります。で、その時に、ここはもう詳しく話しませんね、天使がやってきて、ザカリアに天使が語るんですね。あ、聞いてみようかな。天使に会ったことのある人います？いないですかね。天使に会った人がいたら二通りあります。一つは本当に会った人、もう一つは、ちょっと病気の人。この二通りあります。天使は本当にいます。私はまだ会ったことありません。でも本当に聖書を見る限りいます。すごく大事な時に天使が来てメッセージを伝えています。で、まだ会ったことないんですけど、私は生涯にどこかで会いたいなって期待してるんですね。まだ会ったことありません。秋元牧師も会ったことはないって言ってましたよね。でもどこかで会う可能性はあると思っていますね。で、この時天使がやってきて、 ザカリアに語るんですね。先週もそうでしたね。ヨセフに夢の中で天使が来て、ね、マリアの胎にあるのは聖霊によるんだよって語るんですね。で天使がやってきて言うんですね、何を言ったかというと、怖がることはないザカリアって、ね、あなたの願いが聞かれたのです。出せますか。13節のところですね。13節から天使が言った言葉ですね、見つかりは天使のことです。怖がることはないザカリア、天使が来たら怖かったんですね。まあ、天使というとなんか羽を生えているように感じる人はいますけど、わからないですね、どんなのかね。で、ザカリア、あなたの願いが聞かれたのです。つまり子供が与えられるぞってことなんですよ。ずーっと願ってて答えなかったこと、ずーっとそうなってほしかったけどならなかったことに対して天使が願いが聞かれましたよって言ったんですね。そしてあなたの妻エリサベスは男の子を産みます、ね、男の子ってはっきり男の子だって。でそれで名をヨハネと付けなさい、名前ヨハネですって、ここまで言われるんですね。で続けてください。でそして、ね、その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその子誕生を喜びますと、ね、あなたにとっても嬉しいけど他の人もみんな喜んでくれると、ね、そして次使命です。彼は死の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、母の体内にある時から精霊に満たされ、そしてイサヤの多くの子らを彼らの神である死に立ち返らせますと。使命ですね。お腹にいる時から精霊に満たされる、まあ、体調がいいんでしょうね。精霊に満たされて、そして神に立ち返らせると。そしてもうちょっといきますね。彼こそエリアの霊と力で死の前触れをし、父たちの頃を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の頃に立ち戻らせ、こうして唱えた民を死のために用意するのですと。つまりイエス・キリストが来られる前に道唱えをする使命がありますよってことを言ったんですね。で、願いが聞かれたと言って、子供ができますよって、男の子ですよって、名前をヨハネってつけなさいって、その子はみんなにとって喜びとなるし、道唱えをする使命がありますよって、ものすごく具体的に語られるんですね。で、皆さん神様とか、どんなイメージでしょうね。日本人は触らぬ神にたたりなしってね、下手にやるとたたりが来るっていうイメージを持っている方がいるんですけど、これ 100% 間違いです。聖書の神様ではありません。聖書の神様はそういう神様ではありません。聖書の神様は私たちの生活の中に、遠く離れてなくて生活の中に来てくださって、私たちの一番辛い時や弱いところで触れて助けてくださる方なんですね。でね、ものすごく具体的に語ってくるんです。今みたいにあやふやじゃないんです。なんかあやふやなものをイメージしてる方がいますが、神様は生きて働いておいて具体的に私たちに語ってくださいますね。長男が進路する時に随分悩みまして、そして東京に来ました。あの時ははっきり東京の教会に行かせなさいって来たんですよね。だから息子が三男が大学を選ぶときもですね、関西に来るか長崎に残るかって悩んだんですけども、祈った結果彼の場合は長崎に残ったんですね。で一人一人その神様は具体的に示してくださるんですよね、求めれば。でこの時もものすごく大変語ってたんですね。ところがね、やっと子供が与えられると言われたんでしょ。ずっと待っていて、普通ならですね、やったーとかですね、喜びの声が上がると思うんですね。あ、ついに答えられたとかですね、やっと子供ができるとかですね、ありがとうございますとかって言うと思うんでしょ。ところがね、ダガリアはね、そう言わなかったんです。次開いてくれますか。18節ですね。ダガリアは見つかりに行った、私は何によってそれを知ることができましょうか、私ももう年寄りですし、妻も年を取っております。うんと答えていますよ。そりゃ無理ですよ神様、私ももうこんな年になって妻も年取ってて、もう子供はできませんって言ったんですね。天使がせっかくずっと願っていたことに応えて子供を与えるって言われた時に、無理だって言ったんですね、現状を見て。でなぜそう言ったかというと、実際子供ができることは不可能になってたからです。でも皆さんね、神様が天使を通して語ったんですね。でダガリアは本当に信じたはずなんですね。でもね、私若い頃これ読んだ時に思ったんです。ダガリアって不信仰だなと思ったんですよ ね。せっかく長い間待ってたのに、いざ神様が来てくれたら信じれないのかと思ったんですよね。でもね、最近わかるんですよね。あんまり期待が長引くとね、ずっと答えられないとね、口では言ってても心の深いところではね、もう無理だなって人は諦め始めるんですね。そしてせっかく天使がやってきて、天使ですよ、ね、はっきり天使がやってきて神様からの言葉で願いかれましたよ、男が生まれますよ、ヨハネですよって名前まで言われて、ここまで言われたのに、さあ言っても無理よってあんまり長かったから思ったんですね。で昔は私これ不信仰だなと思ったんですけど、今はダガリアの気持ちが分かるような気がします。あんまり期待が長引くと無理だなって人は思ってしまうんですよね。で皆さんそういうことないでしょうかね。 実は先週宮崎に行きました。宮崎に行きましたらですね、正解があったんですけれども、一人のご婦人がですね、ご主人が昔は会社を経営してたんですけれども、いろんなことがあって、ちょっとあるところからお酒に、それまでもお酒好きだったんだけど、普通に飲んでいたのが、もうアル中になっちゃったんですね。アルコール依存症になっちゃったんですね。それで随分苦しんでおられました。で、ホームページで、アメリカのホームページを見たら、そこに、東京アンティオキアの昔長崎にいた前田さんの奥さんの、お父さんがアルコールから解放されたって証が出て、話が出てたんですね。それを読んで感動されて、そしたらそれが東京の教会にあったので、そこから宮崎教会ないかなって調べたら宮崎教会があったわけですね。それで自分が来ないで、まずお母さんを教会に送って、その後自分も来られたんですね。で、自分の夫も助かるかもしれないと思って期待を持って教会に来られたのが3年ぐらい前かな、来られたんですね。で、もともと若い時から神様のことは知ってたけど教会行ってなかったんですね。で、そこから教会来るようになりました。ところがですね、すごい期待してたんですよね。教会に来ればすぐね、その話に書いてある自分の夫も抑えから解放されて変わってくれるんだろうってすごい期待したわけですよ、やっぱりね。そしたら変わらないんですよ。全然変わらないんですよ、ね。そして去年あたりはですね、村上牧師って人吉教会の村上牧師がね、抑えから解放されましたよね。その話を説教の時にしたらですね、わざわざ人吉教会に電話してですね、牧師はいなかったんですが、奥さんにですね、具体的にその時話を聞かせてくださいって聞いてですね、そしてね、感動されてですね、きっとうちの夫もと思って期待したらやっぱり変わらないんですよね。それでね、やっぱり、それと過ごすわけですね。ところが今回一回福島っていうところに来たことがあるんですけども、来られたんですね、車に乗って。とはね、あんまりお酒飲みすぎててね、もう半分障害者みたいになってるんです。まず足が動かないから車じゃないと動けない、手がもうおかしい、ちゃんと動かないぐらいになってですね、ちょっとかなりそうなんです、ね。で、それで聞いたら、ここ数年間は夫はゆっくり話したことがない、いつもお酒に酔ってる、そういう状況だったんですね。で、来られたんですよ。で、福島で一回お会いしてたんで、また僕と会って話をしたいと言ったんですって。だからちょっと正解の中に長い間入れそうになかったので、車と来てくれって言われたから、駐車場に行ってですね、ドアを開けてですね、助手席に座っていたんで、相手よりね、上から話すと失礼ですから、私は年上ですから、ひだついてですね、それでお話ししたんですね。そしたらね、30分間ぐらい心を開いていろいろ話すんですよ、いろんなことで。私もいろいろ話をしてね、話をするんですよね。奥さんはね、その車の陰に隠れてずっと祈っておられました。ずっと話をするんですね。だから話が途切れないんですね。で、私、この機会にイエス様を信じませんかって言ったらね、信じるって言うんですよね。これで、じゃあお祈りしましょうって言ったらね、はっきり告白して信じたんですよ。それでね、ボロボロ泣き出したんですよね。びっくりしました。で、その後、正解の方に来て、最後に正解でお祈りしてもらったんですね、パウロ牧師にね。で、こう言われたんですね。心を本当に開ける場所を探してたって、本当に心を開ける場所がなかったって言うんですよね。で、奥さんが言ったのは、ここ数年間彼がこんなに話したことは聞いたことがないって。で、心を開ける場所を探してたって、で、教会に来て心を初めて開けたって言ってね、信じてるんですよね。そして救われちゃったんですよ。で、奥さんがものすごい喜んでました。ずっと待っていたんですね。で、なんね、時があるんです。で、一番最初教会来た時に、あなたの夫は救われて、抑えからも解放されて、夫婦で必ず神の働きをするようになるって神様言ったんですよね。じゃあその言葉の成就が始まっていたんですよね。で、皆さんね、神様の言葉というのは必ずそのようになっていきます。で、いや、ところが、ね、話戻しますよ。ヨハネ、ダガリアは神様言われてるにもかかわらず、その時信じなかったんですが、そしたらですね、天使は言いました。20節、ちょっと出してくれますか。あ、19節から。ミツカイは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのですと。続けて話します。ですから皆さん、これらのことが起こる日までは、あなたは死になって物は得なくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその手を振れば実現します。面白いのは、ダガリアは信じなかったんですね。で、私が神様だったらね、信じないとね、落第ってね、子供与えようと思ったけど、もう一年してから与えるとか言ってね、再試験っていや、そういうふうにしませんかね。だって信じなかったんですよ。ところが面白いんですよね。子供は約束通り与えるって、ただし推しになってものが得なくなったんです。きついと思うかもしれませんけど、ダガリアは不信仰な言葉を語って無理だって言ったんです。そしたらイエス様は 推しにしたんです。でも子供は与えると言ったんです。神様が言った言葉は必ずその通りになるんですね。で実際ですね、これはその後なんですけどね、子供が生まれるんですね。ちゃんとその後に妊娠してその通り生まれます。で生まれた時にですね、面白いんですね、当時のイスラエルでは子供に名前を付ける時にお父さんから名前を取ったり姿勢から名前を取るんですね。でこのダガリアの家族にはヨハネという名前はないので、みんながですね、名前はお父さんにちなんでダガリアにしようって言うんですよ。そしたらお母さんがね、エリザベスがヨハネじゃないといけないって言うんですよ。まあ筆談してたんでしょうね。そしたらみんながね、そんなことはないってお父さんに聞いてみようってダガリアに行くんですよ。ダガリアが書き板を持ってこさせて書くんですね。その名はヨハネって書くんです。面白い、ヨハネって書いた瞬間、戸月とか喋れなくなってたんです。ダガリアは推しになって、ね、その突然その瞬間口が開いて話せるようになって神を賛美したって書いてあるんですね。で戸月とかの間ダガリアは話せなくなったんですが、かわいそうだなと思う面もあるけどいい面もあるんですね。何か赤ちゃんができましたね。で戸月とかの間ね、私は確信しています、絶対夫婦喧嘩しなかったと思うどうしようわかります、話せないでしょね、争いはどちらかが喋らなかったら終わるんです。話せなくなると終わるんです、ね、争いはどちらもが自分が正しいと主張するから争うんです、ね、どちらかが話せなくなったら争いは起こらないんですね。でこれ面白いなと思うんで、エリザベツはダガリアは話せなくなったんですね。でお腹が大きくなるでしょ、奥さんのお腹を見ながらね、俺は無理だって言ったけど子供ができてくるわけでしょ。本当に神様って約束守るんだなって、本当だったなって思うわけですよね。一方で喋れないでしょ、ああ俺なんて不信仰だったんだろう、なんで神様知らなかったろうって、戸月10日の間ね、お腹が大きくなるのを見ながらずっと思ってたと思うんですね。で10ヶ月間神様すごいなって、なんで俺は知らなかったんだろうって身に染みて分かったと思うんですね。大事なことなんですよね。ある方はすぐ答えてもらいたいんですね。で私もそうです。すぐ答えてもらえると素晴らしいことももちろんあります。でもあることはすぐに答えられなくて、ある期間苦しいところ通ったり、ある期間通されることがあるんですね。でもある期間通ると身に染みて分かるんですよね。この10ヶ月間奥さんのお腹大きなのを見ながら、神様は本当に真実だな、神様言ったことを守るんだなと思ったと思う。一方ダガリアは自分が喋れないので、自分は本当に不信仰だったなってことをずっと10ヶ月間実感したと思うんですよね。でも神様は言ったことは やるんだなって。そして戸月目にですね書くんですね、ヨハネって。で3つ目のポイントね、何かというと、神様はヨハネってつけなさいって言ったので、だからヨハネってつけたんです。簡単だと思うかもしれませんが、当時の社会では難しいんです。親族に名前をつけるって、だから親族の人はそんな名前おかしいって言ってお父さんに聞いてきたわけですよね。でも彼はヨハネってつけたんです。神様の言われた通りにつけたんです。ヨハネって書いた瞬間、喋れなかった口が再び開いたんです。そしてこう書いてあります、主を褒めて与えたって。10ヶ月前最後に話した言葉は無理ですよっていう不信仰な言葉だったんです。でも戸月10日彼が苦しんでいたんだけども、神様に従った時に今度は口が開いて神を賛美する言葉が出られたんですね。で神様を褒めて与える口ぶりに変わったわけですね。いやね、神様の懲らしめっていうのは必ずすごい実をつけるんですね。そして神様の言葉は必ずそうなる。で神様に従うと神様の奇跡と技を見ることができるんですね。それをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。本当はもうちょっと話をしたいんですけど、ちょっと時間がもう押してきましたから、今日はここまでにしますけれども、今日3つのことを話しました。1つは、自分にとってはマイナスと思えても、うまくいかないと思えても、実はその向こう側に神の計画がある。だから簡単にマイナスを見て否定的にならないこと。で2つ目は、神様がおっしゃる言葉は必ずそのようになるってことですね。で神様は具体的に語ってくる。私たちは信仰だと懲らしめを受けるけれども、子供が与えたように必ず神様の言葉はそうなる。で3つ目は、神様の言葉に従うときに奇跡が起こってくるってことですね。ぜひそのことを覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は聖書から3つのことを話しましたけれども、私たちもいろんなことが人生に起こりますけれども、神様は全てのことを再現してくださることを期待しながら、 神様の約束の成就を豊かに見ていくことができるように導いていってください。イエス様、本当にあなたの皆を褒めたたえます。短くお祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めの時を持ちましょう。しゃべりました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様におっしゃってください。どんな願いでも神様は聞いてくださいます。天のお父様、今キリストイエスの名によって祈ります。お一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。こじれた人間関係を回復し、また私様は経済的な助けを与え、問題に対する解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって、心と体を癒し去るよ。腰の痛み、背中の痛み、膝の痛み、関節の痛み、そこに触れてくださり、痛みを完全に取り除いてください。痛みの根本の原因に触れて完全に治してください。イエス・キリストによって目指る癒し去るよ。耳鳴りをしている方の耳鳴りを取ってください。なんか恐れている方、人を恐れている方、あることを恐れている方、その恐れから解放してください。全く愛は恐れを締め出します。神の愛で満たしてください。お願いいたします。また家族や友人にいらっしゃる心の病、精神の病の方を癒してください。躁鬱病、統合失調症、そして不眠症、不安神経症、対人恐怖症、これらの方々に触れてくださり、完全に癒してください。心と精神の名前を癒してください。イエス様にあって癒しさよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。最後に、ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。